んこんにちは、稲村ジェーンです。
在地化は始めたいと思います。いつも一緒にお送りしているノスタルジー鈴木さんなんですが、あれ今さっきまでちょっといたんですけど、なんかランして向こうの方に走ってっちゃったみたいなので、今日は一人でお送りしたいなと思います。お決まりの下りですけれども、一人での収録久しぶりになります。でいつもこんなこと言ってるんですけど、ノスタルジー鈴木さんが一生懸命更新をしてくれてますので、私はたまにでいいかなというところでちょっとおさぼりしてるんですけども、今日はちょっと気分乗ったのでお話ししていきたいなと思います。本日は、2025年4月29日、放送回は212回目ですねになります。世間はゴールデンウィーク入ったところですね。はい、今日も祝日というところで、今私が今日はお話ししてるのは、市川市の塩焼きにあります、最寄り駅は妙殿なんですけど、ゲートという、コミュニティスペースの中でお話をしてるんですが、いつもよりは、通る方が多いですね。歩いて、ご夫婦の方とかカップルの方とか、自転車に乗った小さいお子さんとか通過してきます。で、ジロジロ見られてます。はい、まあ私はいつもの通りここで、お仕事をしながらですね、お仕事したりネットサーフィンをしたり遊んでたりするんですけど、今日も作業をしておりました。で、このゲートという場所が塩焼きにあると言ったんですけども、すぐ近くに妙殿中学校という中学があるんですが、その並びにですね、そのもうちょっと奥に行ったところに、ピアパーク妙殿という、正式名称は市川市妙殿子ども地域交流館というのかな、名前なんですけど、つい最近ですね、ここの、ピアパーク妙殿、ココまでが正式愛称名がピアパーク妙殿ココという名前の建物が完成しました。今年の3月ですね、3月にオープンをして、子どもたちが連日集まって、大人もかな、遊んでいる様子があるんですけれども、ついこの間ようやく私もこの施設に行ってきました。近所なんですけど、なかなか行く機会がなくてですね、お休みの日に、下の娘を連れて一緒にお散歩がてら覗きに行ったんですけど、想像以上にたくさんの人がこの施設の中にいまして、駐輪場も、まず外側からですね歩いていくと、大きな駐輪場と駐車場も外に完備されていて、向こう側には野球場ですね、野球場とか見えたり、あと子どもたちの遊ぶ遊具とか外にはあるんですけど、この建物自体は何でしょう、図書館みたいな、本もたくさんあったりとか、中に遊具もあったりして、いろんな多目的なコミュニティスペースになってるんですけど、ちょっと今サイトを見ながらどんなものがあったかなっていうので確認しながら見ていきたいんですけど、まず1階にですね、みんなの広場という名前でおしゃべりをしたり一人の時間を楽しむような自由に過ごせる広場があります。で、中ですね、入って一番目を引くのがこの屋内ネット遊具って書いてますけど、見晴らしネットという名前の、ネットですね。天井すごく高く吹き抜けになってまして、2階の部分あたりに、2階の天井部分ぐらいですかね、ネットがこう広げられてるんですね、空中に。で、そのネットがとても丈夫なんだと思うんですけど、子どもたちが実はそこに乗っかって遊ぶというちょっとユニークなものになってまして、時間制で予約をして1階20分ぐらいですね、おおむね20分、予約をして、で 上に上げてもらって遊ぶというものになってるみたいです。で、私が行った時もたくさんの子どもたちがそのネットの上に乗っかって、何して遊んでるんでしょうね。まあ、移動すること自体が面白いみたいなんですけど、何人もの子どもたちがそのネットの上で遊んでました、はい、で親御さんはその様子を見ながら写真撮ったりニコニコ眺めてたりするので、まあ、ほのぼのとした時間が過ぎてったんですけれども、そういう空間が目の前に広がってます。でその周りがですね、いろいろとスペース区切られていて、ものづくり広場なんていう名前で工作とか工芸などのものづくりができるスペース、ミシンもあるそうです。ミシンの貸し出しなどもあるそうです。で、ですね、音楽室かな、音楽室、ピアノやバンドの活動とか楽器演奏のできる防音スペースがあるということで、ノスタルジー鈴木さんは歌の活動もしてますので、ここも借りて何かできるんじゃないかと思うんですが、そういうスペースありますね。で、活動室、調理室なんてのもあるんですね、はい、仲間と調理を楽しむことができますって書いてます。であと漫画の部屋、本の部屋、隠れ家なんて書いてますけど、まあ、とにかくまあパッと見た印象を私も思ったんですけど、本がたくさんありまして、なんかもう一日中中にいてなんか好きな本を読み取って椅子に座って読むみたいなことをしていると、まあ、あっという間に過ぎちゃう、一日過ぎちゃうような感じでいいなと思って見ていました。で2階に上がるとですね、自習室あったりとか、しますね。ちょっと1階と2階が曖昧に紹介しちゃったかもしれないんですが、はい、覚えてるのは2階に、自習室がありまして、はい、そんな感じだったんですけども、あとですね、1階に、カフェが実はありまして、そこを運営しているのが、元八幡でやじっこキッチンという、飲食店をされているやじかわさんという女性の方が、カフェの運営をやることになって今そこで開いていますね。で、彼女に話を伺ったんですけど、まあ、当初予定したよりも何でしょう、予想以上の人のお客さんの人数だということで、てんてこまいだと言ってました、はい、でアルバイトというか一緒に働いてくれるスタッフの方もなかなか足りなくなっちゃうような事態で、もうどんどん募集をかけてスタッフを増員してるんだよみたいなことでした、はい、もう何でしょうね、もう一日中そこでカフェで、くつろいだりする方の、まあ、ちょうどいい、憩いの場というかですね、そういうのに寄与してるということで素敵だなと思いました、はい、ですぐ近くに、ゲートのすぐ近くにこういう施設が誕生しまして、もうゲートは一応コミュニティスペースと歌ってるんですけど、もうそろそろ引退でいいんじゃないかと正直思うぐらい立派な施設でして、本当ですね、もうこう民間で小さくやってるうちのようなものはですね、だんだん淘汰されていくんだなっていう危機感なのか諦めなのかを感じまして、まあ、特に焦ったりもしなかったんですけど、まあ、ちょっとこう地域にとっては必ずいいことなので、こういう動きが各地に広まって、元八幡の方にも最近こういう施設ができたと聞いてますけれども、なんか地域にですね、こういう人が集まれる場所っていうのがあれば地域も盛り上がっていくと思うので、ぜひ自分も一市民としては活用したいですし、いいところは真似していきたいなと思っていますという感じで、ちょっとざっくりレポートで申し訳ないんですけど、はい、でその日は、まあ、その、ピアパーク妙殿ココの中をですねぐるりと一周した後、 ドアから後ろの方のドアから出て、そのまま江戸川がの方まで歩いていって、川沿いをぐるっと歩いて、で一周して妙殿公園っていう大きな公園があるんですけど、そちらの方まで川沿いをずっと歩いて、で行ったわけなんですけど、まあなんかもう川もその日よく晴れていて、川も気持ちよくてですね、お散歩してる方とかランニングしてる方とかいっぱいいて、本当にすぐ近くにこういう自然もあっていい場所だなっていうことをですね、歩きながら改めて思ったという日でした。はい、まあ、ちょっと前の話になりますけど、はい、そんな感じでしたですね。今日はこれの紹介をしようかなと思ったのが一つだったので、もう一つ、まあ面白い話題として、面白いかな、リスナーさんにとっては面白いかもしれない話題をすると、先日ノスタルジー鈴木さんと、もう一人彼が一緒にグループを組んでいる、小原さんというギタリストの方がいるんですけど、その方と3人でカラオケに行ってきました。はい、まあ、どうしてそんな流れになったかっていうのはまたそのうちお話ししようかな一応理由があるんですけど、ちょっととある理由ででして、ジェーンの歌声を聞いてもらわなければならなくてですね、行ってきました。で、思った以上に面白くてですね、3時間ちょいみんなで歌いまして、大盛り上がりだったという感じなんですけど、また6月7月ぐらいにですね、7月に催しがあるので、6月かなぐらいに告知とかできたらいいのかなと思います。はい、私からはちょっとまだ詳細がいまいち把握できてないのでお伝えはできないんですが、なんかあるらしいということだけ思って、覚えておいてくれればいいかなと思います。はい、でゴールデンウィークですね、世の中、もう一回最初の話題に戻りましたけど、4月の今日29日でもうすぐ5月ということで、特にジェーンはどっか遠出しようとか実家に帰ろうとかはあんまりないんですけど、まあ近所で飲み食い、ご飯食べ行ったりしてゆっくり過ごそうかなと思ってます。はい、でも5月は5月でまた別なお仕事での出張とか地方に行く機会がちらほらあるので、まあ、逆に言うとゴールデンウィークはじっとして市川を堪能していようかなと思っている感じですね。はい、つれづれなるままに話しちゃいましたが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、また引き続き市川の地域の情報や、ゲートやフリースタイル市川のことなどお話ししていけたらいいと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。では、またお耳にかかりましょう。稲村ジェーンでした。